おはようございます。今日は久しぶりに本当の起き抜けに収録しています。今日夢の中でついに飛ぶ自分の意思で何も使わずに飛ぶって飛んでいるっていう夢を見ました。めちゃくちゃ面白かった、気持ちよかった。で、飛べるんだけどなんかすごい焦ってると全然飛べないっていう、荷物を持っててなんか焦っていて急いでて荷物が重くて、でそれをちょっともう置いて体一つで飛ぶっていう、なんかそういう瞬間がありました。あの魔女の宅急便の危機みたいな感じで飛べなくなっちゃったみたいな瞬間があって、でもまた飛ぶことができてっていう瞬間があったりとか、あと今日は人間の仕事はもうこれしかなくなるっていう、なんかそういう話をしてて、まあ、AI のことがあってだと思うんだけど、想像すること、愛すること、最後のピースが見つかったよっていう話で、祈ることっていう、あの何か喋ってたとかそういうことじゃなくて、情報としてそれがこうなんか頭の中に入ってたっていう感じでした。ここ数日前から祈りっていうことについてのなんかいろんな気づきが起きてて、でちょっと私にとってはこう骨盤に当たるというか、祈るということが骨盤をこう調整されたような感覚があって、で全部こう骨盤が整うと背骨も整い、首も整い、頭蓋骨の位置が定まり、こう楽な状態になるっていう感覚があると思うんだけど、祈りっていうものが私のその骨盤にあたるというか、そこが整ったことによってなんか全部が整っていくっていうのを、実は1月11日の朝に祈りですっていうことを実は言われたんですね。起き抜けにそれがまた、これも私の中に入ってて、祈りですっていうメッセージがこう自分の中に情報として入ってて、でうわーって、でもなんか全部が符合し、なんか数分間喋ってたんだけど収録なぜかされてませんでした。うん、とにかく祈りですという、これが2日前から分かったことというか思い出されたことで、なんかねすごく本当に深い納得感と、知っているという感覚と、ずっとやってきたということも分かってきて、なんで私起業塾をやってきたのかのも分かったし、あの起業塾の中でも 今ね、あ、去年の5月からアリトプール企業塾っていうのやってるけど、企業塾の中でそのあまりにね、自分が普通にずっと誰からも頼まれず誰も見ていなくてもずっとやってしまってることそれがみんなの起業の何かヒントか種になることがありますよって話をしていたんだけど、それは起業に限らずですよね。自分自身が全くもう無意識レベルでやるともうなんかこう決めて生まれてきたみたいなものがやっぱりね、みんなどっかでずっとやってるんですよね。シンタだったらもう音楽だし、人によってそれぞれあると思うんだけれど、で私は本当に無自覚でずっとやってきたことが祈りだったんだということに気がついたのが1月11日の朝でした。これがなんかものすごく大きなギフトで、私の2016年から始まったこの歌の動きっていうのが、なんかこう作品を作るということだと、なんていうのかな、自分の中でこう外側で形で私自身も形にとらわれていたんだなっていうことに気がついて、作品を作るとその形にとらわれて、作ってる時は全くとらわれてないけど、その終わった後にその終わった後という言い方が違うな、歌を始めた時に歌を作ることがかつ、この動きのメインとなる肝となる部分であると捉えてたけど、違うんだってことが10年経ってやっと分かった。本質はこの歌うという行為の中で、私は祈るということをずっと行っていたんだっていう、私にとってはですね、人によって様々だと思います。で、私にとっては私が10年前に歌うということに導かれて歌が始まった時に、その時から私にとって歌うことは祈るということだったって、私にとっての歌の本質は祈りであるってことがやっと言語化されて分かったっていう瞬間でした。で、祈るってどういうことかって言うと、祈ることはその神様にお願いすることとかね、そういうことではないですね。祈る状態、祈ることっていうのはとてもその言葉にしたことがないし、感覚的なものだからなかなかこう伝わらないかもしれないけれども、伝わる方にはもうこの現時点で伝わってると思うから、多分説明不要な方にはもう分かっていただけてると思うし、説明が必要だとすればちょっとそれ伝わらないだろうと思うんだけど、感覚的には 例えば子供が生まれた瞬間の状態のような愛とか愛や感謝やこの生きとし生けるものへの尊敬と全ての存在のつながりを感じる何かこう何か大いなる命の源とのこう響き合いを全身で感じているっていう状態、例えるならばそういう瞬間と祈りというのは私の中で感覚としてはとても近いです。何かもう一つ言うならば、誰か例えば自分の大好きだったおじいちゃんとかおばあちゃんのお葬式とかに行って手を合わせている時の感覚みたいなもの、本当に深い感謝とか愛が体中に湧き上がって、そして静かな感覚で手を合わせているみたいな、あの瞬間の感覚、私にとって祈るっていうのはそういうことです。あの感覚に満ちているっていう感じですね。で、歌うときはもういつもそこに入ることができていて、で、こう普段のこう日常生活の中で、こう日常生活の中で触れられるこう領域とはまた違った領域に歌を通して触れる、そして思い出すっていうことができ続けるので、私にとってはもうなんか本当にホッとする時間であり、なんかもう体が求めて仕方がないのでそれを行うっていう感じでもありました。この祈りの感覚とか祈りというものがなんかこう宗教と結びついてたりとか、あとはすごく特別な機会に行われるものとなってたり、例えば年末年始だったり誰かのが亡くなった時とか生まれた時とか、なんだろうね、あの七五三とかもそうかもしれないけど、なんかこうイベント的にあの場を設けられて祈るっていう風になってるかなって思うんですが、これをもっとこう万人に開かれて、どこの宗教とか宗派とかも関係なく、そして何か特別な瞬間に行うことではなく、もっと誰でも日常的に行うことに、そのような文化を作ることがしたいと、なんか私の内側からうわーって湧いてきて、 瞑想はシンガーをこう歌う瞑想っていう風に呼び始めて始まったんだけど、瞑想はある種こうそういうこう祈りというものに近い、ただその自分自身のために行うというものとしてだけれども、最も私の中で多分祈りにすごく近いものという、そして多くの方が今実践し始めていることかなと思うんだけど、そのね有用性みたいなものとか効果効能を求めて、その瞑想というものは今多くの人にこう広がって実践する方が増えてて、でシンガもその瞑想をやりたいっていう方に新しいこう声を発するということで行うことで、まあ効果を感じていただけるものを提案したわけだけど、私が2016年から始めたその歌の動きっていうのはずっとずっとね祈りであったっていうことにようやく気がついて、でこのシンガっていうものがこれは瞑想というパートはもう本当に柱の一つで大事な大事なものであるけれども、もう一つ上の上位概念としては祈りだっていうことが分かって、でシンガをちょっとね祈りの響きという認識でちょっと私自身も捉え直して、でその一つの柱が歌う瞑想であり、これのなんていうのかな、いくつかその柱が今からこう見えてくると思ってて、その一つが新高が今そのシンガーについての本を書いてるんだけど、それは多分読み物としてというか、いろんな言葉にすることで分かりやすくこう伝わる方に向けて の指南書みたいなものを書いてました。なんかシンガにおける聖書みたいなものですね。でも聖書ってイエス・キリストご本人は書いてないから、あれ自体についてはちょっとまあ置いておいて、シンタが自分で書いたその指南書的なものをもう一つの柱になると思っていて、そういう柱が今もこもことこう出来上がって、柱のようなものがこう今突然ね立ち現れているんだけど、そのそれに多分呼応するような形で、ああシンガは祈りであるっていうこの気づきが起きてきております。うん。で、2016年に私はシンタと一緒にこの歌が祈りとしての歌が始まって、実はねいろんな場所で歌をこう歌って、本当にね無意識的にいろんな世界中を巡って、日本でもね各地を巡って、なんかねいろんなスポットで歌を歌って、なんか捧げ物として歌ってきたんですよね。で誰も観客はいなかったんだけど、ただ私たちはいろんな場所を巡って歌を捧げるっていう行為をしてきて、あこれが祈りだったんだってことにその気づきを持って、2026年から私なんか旅が始まるなって思ってたんだけど、この歌を祈りとして いろんな場所で響かせていく巡礼の旅のようなものが始まります。うん、という感じで今日もなんか夢からすごいたくさんのメッセージが来ていました。人間の仕事は想像すること、愛すること、そして祈ることだよっていう、そういう情報が今日受け取った内容の覚えてる部分です。覚えてない部分もいっぱいあったし、あとは飛んでる時の感覚がなんか私に懐かしいものをなんか思い出させてくれました。あとね、自分の中でここ数年反芻していた、なんか中毒になっていた記憶みたいなものからの解放があって、で、私自身が望むこの物語というか本来の自分の聖地でどのように思考していたかということが感覚で思い出されて、そうするとね、なんか忘れていた記憶がいっぱい思い出されて、なんかすごく感謝とか喜びとか愛と、本当にたくさんの人々への感謝を思い出されて、なんかありがとうございますっていう気持ちで朝目覚めていました。はい、起き抜けトークでした。ありがとうございました。はあ、ちょっと2026年はちょっとすごいことになりました。10年か。あー、すごいや。10年か。なんか本当ね、誰にも頼まれずにずっと祈り続けてきたんだなって。そしてね、なんかこれを一緒にいろんな人とこれからやっていくっていうことが、あの10年を経て分かったことです。一緒に祈り、ここから先ちょっとあの共に祈りませんかっていうお誘いをこうさせていただく方々がいるかなと思います。ドキーンみたいなかもしれませんが、もう始まっていました、気がついたら。うん、こういうことがあのベースとなって動き出すのが私にとっての本当の起業であって、そのなんかこうやるとうまくいくとか、そういうこう思考のおしゃべりが全くない、なんか一切の計算がなく、気づいたらもうやっていたっていう、そういうそこに皆さんの、私自身の自分だけの道が広がっていますね。今この世の中に一体どのぐらいこの祈りというものに 燃えている人間がいるのだろう。なんかすごいニッチな、別に誰も見向きもしてないテーマではないかと我ながら思うんですよね。で、ただ私にとってもうこれ以上ないっていうくらいの確信と情熱がここにあって、でこれすごい懐かしいんだけど、もうネパールとの出会い、17歳で初めて行ったけど、15歳の時にねネパール行くぞって思ったんですよね、あるきっかけがあって。でネパール行くぞっての15歳の時に雷に打たれたみたいにビリビリビリンってなんか自分の背骨に雷が落ちたのかなっていうくらいにビリビリビリンって電気が走るみたいになったんだけど、それと同じもう祈りだってなった時に電気がビリビリビリって、実は2日前に雷が落ちたみたいに走ってて、もうすごかったんです実は。でここにこう導かれるまでの、もうなんか全部のこの瞬間にありがとうみたいな、これってやっぱりわらしべ長者みたいな、なんか一つ一つを、目の前の一個一個を掴んで次のアイテムと交換するしかないんですよね。でその先に何が待ってるかって全然分かってなくて、でも今この手の中に持っているそのアイテムから始めるしかなくて、でそれが次に何かに交換されて、何かに交換されて、また一つまた一つって交換されていって、今私祈りっていうものが手の中にあるっていう感じです。でも私これをなんか使っていくんだなって、なんか最終的なアイテムにたどり着いたっていう感じがあります。だからね、なんかネパールへ行くんだなって15歳の時に決めた時と同じような感覚に2日前になり、ビリビリビリってなって、ビリビリってなった瞬間ちょっとね電圧が高すぎてアウトプットできなかったんだけど、2日経ってまたね祈りですってまた来たから今日はねちょっとやっとこうって思って、撮っとこうと思って小屋でメモしておきます。はあ、なんか始まる、すごい本番始まるって感じ、はあ、いや40年のうちのね10年をちょっとね潜ってたって感じがあったからね、4分の1だったから、まあまあ長い時間、大人になってからの4分の1、うん、結構、うん、この10年の鍛錬とか自分の中のこの感覚の歩みをいよいよ立てていきたいなと思っています。寒い、窓を開けるとめちゃくちゃ寒い、太陽がめちゃくちゃ綺麗という感じで、お風呂に入って今日という日を始めようと思います。皆様もどうぞ良い、皆様もどうぞ良い一日をお過ごしくださいね。来てくださったけうな皆様、本当にありがとうございます。祈るということを人間の 仕事に私は立ち上げていこうと思います。それではバイバーイ。